お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS エグザミンズのシリーズ Understanding Hate、 憎しみを理解する。今回のエピソードでは、今日のオーストラリアで反ユダヤ主義が人々にどのような影響を与えているかを見ていきます。息子はヘブライ語学校に通っています。そこで銃襲撃に備えたロックダウン訓練が行われています。私にはそれが受け入れがたく、恐怖さえ感じています。正統派ユダヤ教徒の女性、ノミ・カルトマンさんです。ノミさんは2023年10月7日のハマス襲撃の日から自分のコミュニティ内での恐怖が広がっていると話します。ユダヤ人に対する身体的暴力、脅迫になる可能性があります。多くの人々を分断していると思います。地球の反対側の紛争を言い訳にして、ここオーストラリアでもユダヤ人やユダヤ組織に対する攻撃を激化させていると思います。ノミさんは注目を集めている反ユダヤ主義攻撃事件のニュースを受けて、ユダヤ人は全般的に警戒心が強くなっていると話します。メルボルン中のシナゴーグでは、人々を守るためだけに武装警備員が配置されています。こんな風に生活するのは不安ですが、慣れてきました。しかし、この国でユダヤ人がこんな風に暮らすのは受け入れがたいことです。ノミさんでした。ユダヤ系オーストラリア人は皆ホロコースト生存者の子孫です。彼らにとって最近の攻撃事件は世代を超えたトラウマを呼び起こすものです。モナーシュ大学オーストラリアユダヤ文明センターのディレクター、デイビッド・スラッキ氏です。自分の文化が DNA に刻まれており、これらの事件が発生するのを見たときに、ユダヤ人であることが何らかの形で危険だと、どんな小さなことに対しても極端な精神的反応を起こすでしょう。オーストラリア内で反ユダヤ主義をさらに聞きますが、この形の憎しみを実際にどのように定義するかについてはまだ議論が続いています。多くの人々は反ユダヤ主義を単にユダヤへの憎しみとかユダヤ人差別と考えています。スラッキ氏でした。スラッキ氏は反ユダヤ主義とイスラエル国家及び政府への批判を切り離すことは困難である可能性があると話します。国連と国際刑事裁判所はイスラエルによる人権侵害と戦争犯罪を非難しています。イスラエル政府やイスラエル国家の行動を批判することは決して反ユダヤ主義的なことではありません。少し厄介なのは、イスラエルの存在をどう捉えるかという点です。イスラエルの存在に反対することが本質的に反ユダヤ主義的だと主張する人は多いでしょう。そしてその代わりは何かと問われると、その主張には一理あると思います。その問いに答えなければ、他の人々に与えている権利をユダヤ人に与えていないという印象を与えかねません。スラッキ氏でした。反ユダヤ主義の定義についての相違なしに実際何が起きているかを理解するのは困難です。ニューサウスウェールズ大学の社会学者でオーストラリアユダヤ人評議会の執行委員でもあるナーマ・カーリン博士によると、人々はイスラエル国家への批判と反ユダヤ主義を混同していると多くのレポートが示していると話します。この数年を通して反ユダヤ主義の増加を実際に測定するのは非常に困難です。確かなのは、社会の不和が拡大しているということです。オーストラリアではあらゆる人々が差別され、阻害されていると感じています。カーリン博士でした。カーリン博士は、今まで自分が反ユダヤ主義のターゲットになっているが、その攻撃の種類がこのところ変化していると話します。数年前はほぼ右翼派で、ナチスのメッセージ、 DM、 メールでした。そして最近になって、その攻撃がパレスチナとイスラエルに関わる公的なコメントに変わってきています。私はパレスチナの集会に出席し演説をしました。すると、誰かが私の前に歩み寄り、ジークハイルのポーズを取りました。これは反ユダヤ主義です。 私たちが今目にしている新しいタイプの反ユダヤ主義です。カーリン博士でした。およそ3週間前、人が中にいるときにイーストメルボルンのシナゴーグで放火事件がありました。誰も怪我はしませんでしたが、コミュニティは恐怖に陥りました。大事には至りませんでしたが、死傷者が出た可能性はあります。これはコミュニティのトラウマとなっています。しかしその反面、温かい支援も感じました。これは事件の数日後、異なる宗教間の集会で演説したラビ・ドビッド・グッドニックです。彼はコミュニティに対し希望を失わないよう訴えました。今朝シナゴーグを出た時に、誰かがザカリアの言葉を私の耳元でつぶやきました。ヘブライ語の言葉だよ。火を通して鍛えられたものはより強くなる。私たちはこの事件がまさにそれであり、メルボルンが火を通して鍛えられたものとなることを願っています。グッドニックでした。息子がヘブライ語学校に通うノミ・カルトマンさんは、ほとんどの人たちが反ユダヤ主義ではないとしても、ユダヤ人として積極的な励ましの言葉を受け取ると安心できると話します。もしあなたにユダヤ人の友人がいたら、連絡して話してください。オーストラリアに住むユダヤ人として、ほぼ2年間本当に困難な時を過ごしています。ですから、あなたが彼らの味方で反ユダヤ主義に立ち向かい、この国で歓迎していることを知らせてくれたら、私たちにとってそれは本当に心強いのです。のみさんでした。 SBS イグザミンズのニック・ズンブーリスのレポートを SBS 日本語放送、北田和代がお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。